こんばんは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日はペット防災備えよう、防災グッズということで、これからですねインスタグラムのことと一緒に利用していきたいと思います。あ、かよさんこんばんは。インスタの方が8時からね、メインなので、ちょっと、こっちはあんまり見られないかもしれないですけど。はい。ですね。今ね。はい。あ、ちょっとコメントを出させてくださいね。インスタと、表示に、ライブして。このインスタのねライブが結構なかなかどうしてうまくねいかなかったです。あ、来た。こんばんは。
お疲れ様です。
今こっちでスタンド FM の方でも立ち上げて同時配信をしています。
はい、あ、大丈夫そうですか。
はい、大丈夫そうです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回で何回目になりましたっけ、はい、4回目くらいかな。
今年入ってから3回目ですね。
毎月やってる感じですかね。はい、
そうですね、ほぼ毎月
はい。
できてると思います。
はい、皆さんありがとうございます。たくさんなんか早速来ていただいて、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
声大丈夫ですか？
あ、全然大丈夫です。
あ、本当ですか？よかったよかった。はい。
はい。
で、まずはですね、今回で3回目になるかな？
はい。
あ、よくね。はい。ペットと防災ね。ついてのコラボライブを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はペットの防災の、はい、お話の続きで防災グッズ、はい、
そうですね、
はい、備品などどのぐらいあったらいいのかと少し細かくお話できたらなと思ってます。
持ってます。そして私はね N1 クラブワンコの秘密基地という犬の保育園をね、15年ほどやっております。のちゃん先生と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。これね、スタイフにも今同時配信してるんで、多分、あかねさん、はい、一言自己紹介していただいた方がいいかなと思って。
そうですね。
はい。一言自己紹介お願いします。
はい。トリミングサロン、シエロというお店をさせていただいてます。
はい。
南区で、トリミングをしている松田と申します。
はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、私たち月に1回ずつ、ペットと防災というテーマでコラボライブをさせていただいてきたんですけれども、はい、まあ、その前からね、いろんなテーマで月1ぐらいな感じでね、はい、コラボをさせていただいてます。で、過去のアーカイブなんかは、それぞれのインスタのリールに残ってるのかな？
大体、ね、
はい、大体交代交代でやっていて、今月は私の方のインスタの方のチャンネルでやってるんですけど、
はい。
先月は、カズさんの方ですね。っていう感じでやってます。はい。で、あとはですね、スタンド FM、音声配信アプリスタンド FM で聞いてくださってる方は、一応私の方で音声は全部スタンド FM の方に残してるかなと思って、そちらの方も聞いていただければと思います。はい。
よろしくお願いします。
ではでは、早速やっていきましょう。
はい。
はい。
はい、早速いきましょう。ではでは、なおさんも印刷していただいていると思うんですけど、
はい。
ちょっと逆向きになっちゃいますが、足手帳と、
はい。足手帳、はい。
はい。アニコムさんからの防災手帳ですね。
はい。
両方あると思います。ありがとうございます。
はい。
で、両方に共通して言えることなんですけど、
はい。
備品の中で、うん、まあもう命に関わるものですよね。
そうですね。
はい。フード、お水あたりが、うん、あとお薬ですね。
はい。
があると思うんですけれども、多分皆さん、こう、ここにも書いてあるんですが、うん、5日分は最低でも用意しましょう。
はい。
できれば7日分以上って書いてあるんですが、
書いてありますね。
東日本の方で、
はい。
ペット用の物資の車が、うん、緊急車両として認められなかったらしいんですよ。
ああ、東日本大震災の時っていうことですね。
はい。
はい。
そうなんですね。で、認められなくて、うん、緊急性がない車として扱われてしまったそうなので、
はい、
すぐに物資が届かなかったらしいんですよ。
そうですね。はい。
はい。なので、7日分で足りるのかなって私は思っちゃったんですね。
場所とかね、例えば、首都圏で起きたのか、そうじゃないところで起きたのかっていうところもあると思いますしね。
ただ、そうですね、はい、山とかもありますし、横浜でも山の方が結構山多いので、
はい、
道がどうなっちゃってるのかもわからない状態のところって結構あると思うんですよね。うん、液状化も考えられますし、
はい、
裏手地も多いので、で、他の、ホームページとかでいろいろ検索したんですけど、はいはい、フード、水、できれば1ヶ月分は欲しいそうです。
1ヶ月ですか。皆さん、愛犬さん、ね、愛するペットさんのための備蓄、どのぐらい用意されてますか ?1 ヶ月ぐらい必要ということですよ。皆さん、もしよかったらコメントで、どのぐらい、もしね、備蓄されてるよという方は、我が家は何日分フードご飯なんかを備蓄してますよっていうのね、よろしかったら教えてください。今もですね、こちらの、ちょっとね、コメントをいただけるようであれば、コメントいただきたいんですけれども、今はこちらのね、安心手帳というのが、こちら横浜市ですね。横浜市が出しているものです。横浜市のですね、ペット防災ところを見ていただけますと、こちら、誰でもダウンロードできるようになっているものですね。横浜市の、災害時のペット対策、ね、ペットとの同行避難対応ガイドラインというものの中に入っているこの愛心手帳というものです。横浜市以外の方でも使うことがダウンロードすることはできます。もしご自身の住んでいらっしゃる市町村でこういったペットの避難とかね、同行避難とか、そういったガイドライン、災害時のペットの対策のガイドラインがない場合、そういった場合はぜひ横浜市のものを参考にしていただいてもいいんじゃないかなと思いますし、
はい、
こちらの安心手帳だけでもダウンロードしていただいて、このページだけでも印刷して、ご家族で共有されているという形でもいいと思います。はい。どうですか？はい。あとは、
1ヶ月分が、そうありそうだそうなので、
はい、
まあ、実際、私は基本1ヶ月分です。
基本1ヶ月分準備されてる。
はい、1ヶ月分置いてあります。はい、
素晴らしい。私はですね、昨年ね、ちょっと愛犬さん亡くなってしまったので、今は、はい、自宅の方にはそんなにないんですけれども、私は店舗の方にですね、もし、
はい、
ね、実際東日本大震災の時は、お預かり中に、地震が発生しましたので、
はい、
その時に、やっぱり、こう、迎えに来られなかった方がいらっしゃったんですよ、飼い主さんでも。まず連絡がつかないっていう方もいらっしゃって、で、当時、うちはペットホテルもやってましたので、私も夜泊まり込んでましたけれども、その時に、やっぱり、フードを、予備を持ってきていた子、ペットホテルで泊まってた子もいたので、ホテルで泊まってた子に関しては、フードの予備があったんですけれども、そうじゃない子たち、幼稚園で、トレーニングとかね、遊びに来てた子に関しては、それがなかったので、 ちょっとずつ分けてもらったりとかしたりしてたんですよね。うん、で、その後、東日本大震災の後から、やっぱりお店、犬の保育園でも、備蓄をするようになりました。うん。さすがに、誰に合わせてっていうのができないので、基本的には全件主体用のもの。
そうですね。
はい。それから、アレルゲンカットのものと2つ備蓄しています。はい、それから、缶詰も備蓄しています。はい。ただ、やっぱり、ローリングストック。ね、皆さん人間の方でも聞いたことあると思うんですけれども、賞味期限なんかもありますので、ある程度、数ヶ月、結構ね、その時は、やっぱり期限が長いものを選んで、で、基本的に私はですね、小分けの袋になっているもの、中身が。
はい。
例えば5キロのパック。5キロのパックではないんですけど、だいたい1キロとか、3キロとか、ちょっとコスパは悪いんですけど、その中でも小分けになっているものっていうものの方を備蓄したりしてます。はい。
そうですよね。はい。なんか、ちょっといろいろ調べた中で、7年保存袋とか、
うんうん、
一応7年保存水みたいのもワンちゃん向けにあるみたいで、
う
ん、
はい。
そういったものもあるんですが、やっぱりアレルギーがあったりとか、
そうですね。はい。
養蜂食。
はい。
養蜂食を食べてる子に関しては、うん、本当に普通の子よりかは多めに、うん、ストックしておいてほしいっていうのはほとんどでしたね、やっぱり。
そうですね、私もそこはやっぱりそうだろうなというふうに思いますし、いろんなサイトとかね、ペット防災士さんのお話を伺っても、やっぱり特に食べるものが限られている子たちは、きちんと、それこそ1ヶ月、半ぐらい備えておいてもいいんじゃないかなっていう感じですよね。結局、買いに行ったりとか、物流が途絶えてしまう場合もありますので、そういった時に食べるものって命に関わってきてしまいますから、特に食べるものが限られている子の場合には、普段から備蓄を多めにするっていうことが大切だと思います。で、こちらのご飯が大体そうですね、もう、大体ですね、見ると5日分とか1週間分って書かれてるので、皆さん5日分とか7日分で、多いなって思うかもしれないんですけれども、その7日経って手元に何もなくなってしまった時に、じゃあ、同じフードを買うことができるか、その状況にあるかどうかっていうのはわからないので、やっぱりある程度、大型犬だとね、やっぱり1ヶ月分ってなるとかなり大変だと思うんですけどね。うん。用意しておくっていうことと、プラス大切だなと思うのが、結構ですね、こだわられてる方は生食とか手作り食
ですね。
手作り食だけを全部あげてますっていう方もいらっしゃると思うんですね。それはそれでとても、栄養計算とかね、されているものであればきっと、勉強熱心な飼い主様たちだと思うので、それでもいいと思うんですが、ただこういった災害時に、調理をして、ワンちゃんたちに3食分、2食分ずつ毎日与えるっていうことが、ちょっと難しい場合があると思うので、私は、有事の際には、食べられるようなものっていうものも、慣らしておくっていうことも必要かなとは思ってます。すね、はい、ね。あ、たくさんの方ありがとうございます。
なんか冷凍とかしておいても結局電気止まったら冷凍
って大変
ですよね。
そうなんです。電気が止まってしまうと、それこそね、電気、ガス、水道全部止まっちゃったら、調理どころの騒ぎじゃなくなっちゃうんでね。
そうですね。
ドリトルサマーさんが、ごめんなさい、コメント、はい、いただきました。ありがとうございます。一袋 800g を備蓄、小松の場合、計算したら11日分でした、ということで、なるほど。もうちょっとあってもいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。
年には年を多ければ、多いほどは、使わないことはないですからね。うん、
あとは、私がやっていたのは、購入時期をちょっとずらしていくと、うまくローリングストックができるので、例えば、
そうですね。
はい、1ヶ月分を一気に買っちゃうんじゃなくて、 1週間分ずつ買い足していく。それでそこからこう使っていってローリングストックしていくっていう感じの考え方の方がいいかなと思います。うん、はい。
そうですね、ありがとうございます。
はい。
お店に関しては、やっぱりこう人間と共用できるものの方が荷物が減るそうなので、は
い、いや、そうですよね。
うん、はい。なので、まあ、できる限り軟水を選んでいただけると一番いいんじゃないかなと思うんですね。
軟水ですよ、皆さん。
軟水です。
まあ、日本は基本的にね。はい。
血石とかになってしまったりするので、
そうなんですよ。
できる限り、もし共用するのであれば、軟水のお水が一番いいんじゃないかなと思います。はい、
そうですね、
ケースで、
うん。ケースで買ってます。はい。そうですね。ここやっぱり気をつけた方がいいと思います。はい、ミネラル分が豊富なミネラルウォーターが必ずしもペットさんの体にいいとは限らないので、お水ね、人とペットさんと共有したいという場合には、今、あかねさんおっしゃってくださったように、軟水に気をつける。あまり、そうですね、硬水度が高くない、硬度の高くないお水を、用意されるといいんじゃないかな、というふうに思います。
そうですね。いいですよね。この中だと、やっぱりこう、うん、お薬が、
はい。
かなり重要になってくるので、お薬を飲んでる子は、
あったら、うん。言いますか？はい。音声配信の方のね、方のためにちょっと読み上げたいと思うんですけれども、はい。非常用の備品を5日分、できれば7日分以上を用意しましょう。こちらもね、横浜市の出している安心手帳の方では、そう書かれてるんですけど、まあ、フード、水、食器、使用中の療法食、薬、今ここまで来ましたね。薬っていうところですね。はい。はい、で、お薬は、これは、その子によってね、だいぶ症状が違ったりとか、あとは変な話、2、3日、飲まなくても、まあ、まあ、なんとかっていう場合もあるだろうし、もう絶対飲まなきゃいけないっていうお薬もあると思うので、そのお薬の緊急性、重要度というものをきちんと踏まえた上で主治医の先生とやっぱり相談していただくっていうことが必要だと思います。でね、あかねさんは以前、大丈夫ですか？これ言って前職というか、動物病院の方で、
はい、
はい、鳥の、はい、動物看護師もしていらっしゃったので、その辺詳しいと思うんですけれども、いかがですか？備蓄したいからお薬を多めにくださいっていう飼い主さんっていらっしゃいますよね？
かなり少ないです。
少ないですね。
かなり少ない。やはり金額も、いっぱい飲んでる子に関してはたくさんかかってきてしまうので。
そうですよね。
そうなんですよ。なかなかこう備蓄するのは難しいんじゃないかなと思うんですね。実際のところを。
そうですね。
そうなんです。なので、本当に動物病院が、近所にまず何軒あるかをまず把握してもらって、お薬は大体同じものが置いてあることが多いので、
なるほど。
まず、お家の周りの動物病院何軒か確認する。で、例えばそういった地震が起きた時とかに、ここの病院はまだ空いてないけど、こっちは空いてるとかっていうことが起きてくると思うんですよね。
確かに、ね。
で、お薬も、そうですね、限りがあるので、そのあたり病院を何件も見ていただいて、ここにあるな、ここにあるな、ちょっと遠いけどこっちにもあるなっていうのは、必ず確認しておいた方がいいかなと思います。
そうですね、皆さんが、今聞いてくださっている皆さんがですね、なんていうんですか、近く、お家の一番近い、動物病院にかかってるとも限らないですよね、きっとね。
そうなんですよね。
いろんな、事情があって、一番近い動物病院だから通われてるって方もいると思うし、いないと思うんです。いない方も、そうじゃない方もいらっしゃると思うので、そのお薬がどこでゲットできるかっていうことは把握しておかれた方がいいかなとは思います、
うん。そうですね。事前準備としては、そのあたりは必ず必要かなとは思いますね。なので、まあ、できる限りお薬は、準備できるものは準備して、必ず飲まなきゃいけないっていう心臓が悪かったりとか、そういったことのためにも、もし気持ち多めに用意できたらなとは思うんですけど、はい、できない場合は、もうそういった病院を何軒か、もう近所でも、 ておくのが一番いいかなと思いますね。
なるほどね。あのすごい単純な質問で申し訳ないんですけれども、はい、その防災グッズに入れたいから、
はい、
お薬を多めにくださいっていうことは言ったら処方していただけるものなんですか？
病院によるんですか？そうですね、症状自体にもよるとは思うんですよね、はい、やっぱりこう、はい、心臓とか、
うん、
腎臓とか、
うん、
例えばこう状況が変わるものがガッてこう変わったりとかするものって調整が必要だったりとか、あと甲状腺のお薬とかもそうですけど、
はいはい、
その調整が必要なものって長くても2週間とか、
うんうんうんうん、
で症状が落ち着いてる子であれば1ヶ月分とかは出せるんですよ、
はい、
なのでその症状自体にはよるんですけど、はい、そういった備蓄で欲しいって言っていただけるのであれば多分出してはくれると思います。
なるほどね、
はい、ただその薬をまた増やさなきゃいけないってなるとまたそこに出すって感じになってくるとは思うんですけど、できなくはないと思います。
うん、なるほどなるほど。でもし、お薬を常時飲んでいらっしゃるね、ワンちゃんとか、まあ、猫ちゃんでもそうだと思うんですけど、ペットさんいらっしゃる場合には、まずはそのかかりつけの先生に、防災グッズの中に入れたいから、少し多めにくださいというふうに掛け合ってみることと、あとは、こう、その病院だけじゃなくて、近所のね、お家の近所の病院に同じお薬のストックがあるのかどうか、っていうことを事前に確認をしておくこと、特にレアな症状の方とかは ね、
あ
のお薬も、
ね、
はい、常設してない場合もあると思いますので、そこはその自分のね、ワンちゃん、猫ちゃん、ペットさんに合うお薬がきちんとどこに置いてあるのかというのをネットがね、できない場合とか、
そうですね、
配送の関係で入ってこない場合とかも大きな災害の時はあるので、うん、確認をね、近所のところからしておくといいかなと思います。あとは、
ね、
逆にこう、なんていうのかな、切り傷とか、なんか人間で言うと変な話、まあ、商品名言っていいのかわかんないけど、
はい、
オロナミンじゃない、なんだっけ、オロナイン、
オロナイン
だっけやばい、ちょっと腰が痛い。そう、笑うと腰痛いんですよ。そう。
ぎっくり腰
なんで、ぎっくり腰はそうなんですよ。マキロンとかね。あとは、なんかこう、はい、傷が、なんかちょっとできた時、軟膏とか虫刺された時の部品とかって、家庭でね、常備してる医薬品ってあると思うんですけど、はい、ペットさんにもある程度そういうものがあるといいですよね。
そうですね、うん、ただその人間の使ってるものがワンちゃんに使えるかって思ったら、うん、意外とそういう効果じゃないものとか、
そうですよね、
あ
の、
うん、
慣れてしまったりするとね、困りますからね、
うん、そうなんですよね。そのあたり少し調べると出てはくるので、
はい、
ちょっと見てもいいのかな、例えば傷した時にこれをつけていいのかなって
迷
ったりすることもあると思うので、そのあたりはお家にあるものを一緒に使うのであれば、その薬がどういうふうにワンちゃんに働くのかはちゃんと見てもらった方がいいかなと思いますね、は
い、すごい古い話になっちゃうんですけど、
はい、
阪神淡路大震災があった時に、うちの、私の実家の家業がですね、
はい、
水道管をね、こう工事する会社なので、今も、今も行ってるんですけど、能登半島の方に、
はい、
当時うちの父なんかも阪神の方に行ってね、水道管工事を手伝ったんですよね、うん、でその時に、はい、なんかやっぱりそこで現場の方で聞いた話で、やっぱりね、結構ペットさんたちが驚いて逃げ出して、結局結構火事がひどかったんですね、あの時ね。だから、
そうですよね。
やけど？結構やけどの症状の子とか、似てるところはなってないけど、足裏とか肉球がやけどみたいになっちゃった子も結構いたみたいなんですよね。
はい。
だからね、なんかそういう時に使えるものを知っておくっていうこともいいかもしれないですよね。
そうですね。お家でもそれは絶対役立つものだと思うので、 こういった怪我した時にはどうした方がいいのかっていうのはしっかり見ておいた方が一番いいと思います
。防災の
先生もきっと対応がひどい子から
言ってると思って、そうだと思います。
ご自身できることであれば、
はい、そうですね、
しっかり調べてもらえれば一番いい
と思います。
いいと思います、
は
い、
ね、
はい、
で、あとですね、ちょっと気になったところで、この、
はい、
食器、食器っていくつ用意してます？はい、皆さんもし聞いてくださってる方、食器何かこう防災グッズとして用意しているもの、いくつ用意してるかっていうのをとかね、どんなものを用意しているかとか教えていただければと思いますけど。
そうですね、食器私は、うんうん、いろんなものを使ってるんです。
うんうんうんうん、
必ず毎回それっていうわけではなくて、
はい、
なので結構ありますね。1、2、3、4種類ぐらいありますかね。
おお、それは素材が違う、形も違うとかそういう感じですか。
素材が違うものと形が違うものとあります。
はいはいはい。
シリコン製のものだったりとか、うんうんうん、まあ陶器とか、はい、あとステンレス、
うんうん、ゆかりんさん、ありがとうございます。折りたたみのものをステンレス、陶器というふうに、ね、言ってくださってます。ありがとうございます。
そうですね、
うん、いいと思います。はい、サランラップがあると食器にかけて使います。なるほどね、ありがとうございます。なんかね、うん、やんちゃな子じゃなければね、サランラップが なんか新しいのついてるガブーって取っちゃう子もいるんでそれだけ気をつけてもらう。確かに、ね、洗わなくて済みますよね。
洗わなくて済みますね、うん、確かにそうですね。なんか、はい、ステンレスアレルギーの子とかもいるので、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういった子にサランラップとかやるといいかもしれないですね。
そうですね、うん、
そういった災害の時とかは、
はい、はい、で結構なんだろう、お家ではなんていうのか、特に子犬さんに多いと思うんですけれども、お家ではこの水の器をひっくり返されるのが嫌だからって言ったの、こうペットボトルとかでこうくっつけるタイプ、なんていうんですか、ガラスのなんか瓶みたいなのでケージとかにくっつけるものあるじゃないですか。
はい、給水器、
給水器みたいな、はい、あれしか使ってませんという方も結構いらっしゃるので、
で、そうですね、
はい、私はやっぱり、いざという時のために、日頃からですね、そのいろんな入れ物から物を食べたり、こう、水を飲んだりする経験を、これ防災トレーニングの方の一つになると思うんですけれども、しておいた方がいいと思います。
は
い、
うん。そうですね。
もちろん、ひっくり返されちゃうのは嫌だと思うんですけども、ね、それをまあ、拭けばいいだけの話なので、
うん、
結構ね、そのボトルでしか飲んだことないワンちゃんって最初にその水の入った器を見ると怖くて近づけなかったりとか
ステンレス、そう、なんかお水って認識ないです
よね。そうそうそう、何これみたいな、こんな、なんか DJ みたいな感じになってるんですよ。こう縦揺れだか横揺れだかみたいになってますからね、うん、なんでね、そういうのもね、そう、皆さんおっしゃってくださってるように、いろんな素材のものを一つずつ用意していくといいんじゃないかな、というふうに思います。サランラップも忘れずにですね。はい。
うん、サランラップ洗わないで済むんで、本当にいいと思います。
ね、助かりますよね。はい。
はい。
じゃあ次行きましょうか。
では次ですね。はい、あと、首輪とリードなんですけど、
うん。うん、
何本あったらいいとかって、はい、どう思いますか？
私は、
はい、
最低3本。
そうですね、3本欲しいですね。
1頭につき3本。
そうですね。はい、なんかいろいろ書いてあったのも、ね、うん、ちょっと強めのリードっていうんですか、チェーン型とかがあった方がいいとは言ってたんですけど、はい、まあ、そこは、使い方にもよると思うんですけど、
うん、
その避難所でくくりをつけた時に噛みちぎっちゃう方がいるらしいんです
よね。うん、そうなんですよね、うん、
うん、それで鎖型とかあると入れませんよみたいな感じで、
まあ、ただ鎖型のリードってなかなか売ってないですよね。逆に
言います。
その辺のペットショップに売ってないですよね。どんな冒険買ってんのって感じ。
ほとんど見ないと思います。 そう、ここ鎖型ってないなと思って、まあ、強めのあの何でしょう、リードはありますけどね、
はい、
ちょっと太くてしっかりしたやつは、
そうそうそう、うん、はい、あと
この入れてみようかな、
はい、この備蓄というか防災グッズとして使うためのそのリードの中でもう今すぐこれは抹消してくださいってやつは伸縮リードですね。
あ、そうですね。
何の役にも立たないんで。
そうですよね。本当に伸縮リードは私
そうですね、トレーナーがこぞってもう、うん、多分進めないやつだと思うんですけど、
そうですね、はい、まあ楽なんでしょうけど、いろいろなことが私は怖くて使われてなります、
はい、なので結局そのリードをリードとしてだけ使うんじゃなくて、他のものになんかこう縛っておくとかね、そういったものにも変な話、最悪ロープみたいな感じでも使うことができたりするの で、
ね、
はい、私リードは素材や長さ、うん、
はい、
がいろいろなものをいくつか用意しておくといいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、うん、今ロングリードとかも結構紐で1本のタイプがあるので、
はいはい、
うん、はい、そういったものもあったりとか、
はい、で、その
鎖型
見ないですよね。鎖型のリードってどこですか？なんか猛獣使いかなぐらいの感じですよね。
うん、そうですよね。ゆかりさんも、私も伸縮で、やっぱ怖いですよね。
怖いですよね、伸縮は。
人に対しても怖いし、うん、ワンちゃんに対しても怖いです。
そうなんですよね。両方ともにメリットがあまりないし、
ない
ですね、はい、結ぶこともできないし、なので、伸縮リードはちょっと難しいかなって感じですね。で、備蓄をしていくっていう面で、リードを、例えば買い足すとかね、揃えるっていう考えたときに、はい、いつも使っているものより気持ち太めのものがいいと思います。うん、特に小型犬さんは、もうなんかすっごい、おっしゃんな、すっごい細いリード、あると思うんですけど、
はい、
おっしゃんな細い同じ長さのリードが何本もあるよりも、太さや素材や、長さが違う、バラエティに富んだものを、備蓄品としてね、抑えておくといいんじゃないかな、というふうに思います。
はい、1人3本ぐらいあると、
そうですね、はい、
あと首輪って書いてあるんですけど、はいはい、やっぱハーネスと首輪両方あった方がいいですね。
いいですね、ハーネスと首輪両方あった方がいいです、はい、
必ず首輪って書いてありますが、
はい、
ハーネスと首輪があると一番いいですね、
いいですね、うん、
はい、あとベッドシートとかは皆さんきっと
ね、用意されていらっしゃると思います。
そうですよね、まとめて購入した方がお値段も安くなったりとかするので、そうですね、はい、結構今は皆さん多いんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、室内でトイレをしてるっていうことですか？
そうですね、
どうですか、皆さんも、皆さんどうですか、
ベッドシートに関しては結構皆さん常備してますよね。
ね、そりゃもう毎日なんか5枚ずつぐらい買ってますっていう方の方がレアだと思うんで。
そうですよね、今まとめて
買う、はい、まとめてね、うん、あるかな。それこそね、
はい、
そんなに劣化するものでもないですし。
そうですね。
で、これ、すごく、変な話というか、あんまり、ちょっと、綺麗なお話ではないかもしれないんですけれども、いざという時に、はい、こう、人間用にも使うことができたりするので。
そうです、そうです。はい、そうですね。
使えますからね、皆さん。すごく、いいんですよ、日本のペットシートって。はい。
そうですね。吸水性がすごい高いので。
ポリマーも世界一ですからね。はい。なので、ペットシートはね。
ペットシートは、うん、皆さん問題なくいっぱい持ってるんじゃないかなと。あと、マナーウェアとかあるといいです
ね。はい。マナーウェアはね、必ずあった方がいいと思うのと、あとはですね、そのマナーウェアをつける習慣をちょっと練習しとくっていうことですね。マナーウェアっていうのは、マナーベルトとか、女の子だったらおむつ、うん、で、男の子だったら、マナーベルトみたいなものを、あれ結構ね、つけたことのない子だと、もうつけた瞬間固まるとか、すっごい嫌がってバリバリにするとか、 いろいろあるので、何かこう、つける練習っていうのも、ある程度しておかれるといいんじゃないかな、というふうに、まあ、防災トレーニングの一つにもなりますね。はい。
ねえ、はい、一応こういったところに記入はしてないんですけど、そういったマナーウェアはあった方がいいかなと
思います。
ね、うん。
アニコムさんの本にも書いてないですね。
そうですよね、はい、書いてないですよね、はい、なのでそのマナーウェアに関しては追加してもらった方が私たちはいいと思います。
はい、はい、あとはこの猫ちゃん用に猫砂って書いてあるんですけど、実は実はですね、はい、これね、例えば外排泄しかしませんと、ワンちゃんたまにいますよね、たまにっていうか、はい、大型犬の子は特に多いんじゃないかなと思うんですけど、あのトイレシートなんてもうパピーの時以来使ったことありませんみたいな子の場合に、猫砂を逆に用意しておいて、ね、ここならしていいよっていう感じで、段ボールとか。はい。あまちゃんこんばんは。はい。段ボールとか、ちょっとそういった、縁のあるようなものの中に敷き詰めて、ここでしてっていう感じで、避難所だったりとか、避難先だったりとか、そういったところでさせるっていうことも可能だったりするので、外排泄の子は、そういったことをも考えてもいいかなというふうに思います。
確かにそうですね。そういったもので使えますもんね。
はい、そうなんですよね。
はい。あとは、まあ人間も一緒ですよね。トイレットペーパーとか新聞紙とか、ビニール袋とか。はいっていうのは同じかなっていう感じがして、
はい、
キャリーバッグとか折りたたみのケージ等なんですけど、うんはい、まあ、避難する際に一番すぐ持ち出しやすくしておかなきゃいけないもの、
うん、
取り出しやすい場所に置いておいて、うん、後から取りに来るものを分けて考えていただいた方がいいですね、
はいはい、そうですね、はい、
なので、まあ、ケージに関しては、大きい子とかは多分一緒に持ってはいけないと思うので、
難しいと思います。
できる限り、そうですね、一番取りやすい出口側とかに置いといてもらうと、うん、後々戻ってきた時に取り出しやすい。
そうですね。はい。一気に全部持って逃げようっていうのが難しい時あると思うんですね。ちょっと状況が落ち着いてから、取りに帰るとかね、そういったことも考えると、それこそ出入り口の近くにそういったものをある程度配置しておくっていうのが必要かなと思いますね。うん。
そうですね。はい、なので、本当に、こう、記入してあるものを全部入れるとなると、多分結構な重さになっちゃうと思うんですよね。
うん、本当そうだと思ったので。
まあ、ご飯に関してもそうですしね。
ご飯ね、いかに小型犬とはいえ、1ヶ月分運んでいったら、なかなかの量ですよね。
そうなんです。なかなかの量なので、もうこの分は、すぐ持っていける分、後から取りに行ける分と分けてもらった方も、椅子に関してもそうですけど、
はい、
まず避難することが大切になる場合もあるので、
はい、そうですよね。
考えていただいて、グッズは準備してもらった方がいいかなとは思いますね。
はい、一気にね、はい、その水何日分とか一気に持って逃げられませんからね。はい、
そうなんです。
すぐ持ち出すものを、それから、ちょっと時間が経って取りに帰ってきた時に持っていくものっていうものを皆さん分けて備蓄しておく。これは人間用でもそうだと思うので、それを分けるっていうところからね、考えた方がいいかなと思います。コメントありがとうございます。アテントの紙パンツ S サイズも意外に便利でコスパも高め。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。へぇー。
大型。そういったものもやっぱ、教えていただけると助かります。
うんうん、確かに、ね、ワンちゃん用の、おむつって高いですもんね。
そうですね。うん、結構いいお値段しますね。
確かに、ムーニーマンの方が安いかもしれない。
いっぱい入ってる
ね。いっぱい入ってるね。はい。ありがとうございます。
そうですね。うん、あとは、アニコムさんの方で。
はい。
ケア用品ですね。
はい、ケア用品。はい。
はい。こちら、アニコムさんの防災用品リストっていうのが、はい、こちらもインターネットで印刷できますので、よかったら。
はい、そうですね。
横浜市のものより細かく。
細かく書いてある
タイプで。
はい。こちらはですね、はい、アニコムさんの防災用品リストという、 ところ、アニコムの防災ノートブックというところからダウンロードができます。はい。
アニコムさんの防災手帳ですね。
防災手帳ですね。あのペット保険のアニコムさんですね。
そうですね。
ペット保険に加入してなくても、あの、できますので。はい。ぜひ見てみてください。
はい、よかったら。はい。はい。まあ、ケア用品に関しては、やはりこう、抜け毛の問題で感染症とか、うん、そういったことを気にされて、うん、避難所でなかなか、
はい。
一緒に過ごせないことが多いので、はい、やっぱりこうブラシとか、はい、そういったスリッパとかそういったものは、はい、基本的には入れておいていただいた方がいいのかなと思うんですけど、はいはい、ワンちゃん用の、はい、体のプレートシートみたいなものがあるんですよね。
はいはいはい、
うん、そういったものが一番私は使いやすいんじゃないかなとは思うんですけど、
そうですね、はい、
はい、ペットティッシュって書いてありますが、一応全身服用のワンちゃん用のがカインズさんとかで
売ってますよね。はい。
はい。
大判だったりね、うん、そういったものがあると思うので。はい。音声配信で聞いてくださっている方は、先ほどのアニコムさんの、はい、防災手帳のリンク先ですね、そちらを今、コメントの方で載せていますので、コメントで飛べないんだっけ。まあ、飛べなかったら、ライブのアーカイブに貼っておきますので、よろしかったら見てみてください。はい。
はい。ケア用品、まあ、ケア用品に関しては、まあ、すぐに持っていくものでもなくてもいいかなとは思います。はい、後から取りに来ることで、いいのかなとは思いますね。
はい。そうですね。
でも、あとは、狂犬病の観察とか、水症っていうのは必ず義務になってくるので、
うんうん。はい、そうですね。これは忘れないように。
はい、
なんかの時のために、いくつかコピーを取っておかれるといいんじゃないかなって思います、日頃からね。うん。
あ、そうですね。
はい。
今もこの時期から始まってますし。
そうですね。はい。パッとね、出せるところに。用意しておくのも大切ですけれども、一個しかないとね、あれどこ行ったどこ行ったってなると思うので、なんかそれこう、ちょっとコピーをしておいたりするといいんじゃないかなと思います。はい。
はい。狂犬病とともに、混合ワクチンの方も、
そうでしょう、ね。はい。
はい、バスですけど。
はい。
で、
これ結構ね、落とし穴なのが、その、猶予をいただいてるワンちゃん、シニアの子とか、うん、アレルギー持ちのワンちゃんとかは、はい、動物病院さんの方から、この子は、打つと、なんだろう、アレルギー反応が出たり、体調がね、悪くなってしまう場合があるので、この子は打たないでも健康ですよ、というような感じで、この、猶予をいただいている場合があるんですよ。で、それは、そういった証明書が必要になりますので、
そうですね。
はい。打ってないよ、でも理由があってちゃんと打ってないんだよ、っていうことが証明できるものも用意をしておくとか、いいと思う。そういう該当される方がいらっしゃる場合もね。はい。
そうですね。狂犬病の方とかでもいよいよ証明書が出るので、
はい。
そういったものがあると一番いいですね。あと、抗体化検査されてる方は、抗体化検査で、そういったもので代用になりますので、
はい、
はい。はい。そういったものを準備していただけると、証明書に関しては、
いいかなと思いますね。
いいかなですね。
はい。
で、あとは、東日本でも、うん、おもちゃがあったらいいなって思ったことが多かったそうなんですよ。
はい。
そうですね。すごいストレスがかかっちゃうみたいで、おばあちゃんに。
それはそうだ
と思います。使ってるおもちゃとかがあると、やっぱそれで気持ちが少し違うみたいで、
うんうんうん、そうですよね。
おもちゃのおもちゃは準備しておいていただいた方がいいかなと思いますね。
はい。おもちゃが好きな子はね、そういったおもちゃだったりとか、あとは、おもちゃの中でもそのチーク玩具、おもちゃとしても使えるし、中に空洞とかおやつとかを入れられるようなものも用意しておかれると、
うん、
そういったストレス発散をちょっとしやすくなるし、っていうのもあるかなと思うのね。
そうですね。そういったもので本当に気持ちが落ち着くのであれば。
はい。そっちにね。
絶対一つを入れていただければ。
ちょっとストレスをね、そっちに当ててもらうっていうね。はい。
そうですね。もう本当にすごいストレスがやっぱかかっちゃったみたいで、吠え続けちゃったりする子が。
そうです、そうです。
多かったんですね。
はい。ね。周りが吠えてしまうとね、余計に 声は伝染していきますので ね、 はい、
うん、発信物としてご用意できたらいいなと思います。
そうですね、おもちゃとか、飼育玩具、飼育おもちゃグッズなんかを用意しておかれるといいと思います。
はい、そうですね、はい、なのでこのあたりがまず、あと寒さ暑さ対策、もう夏場だった場合、うん、
ね、
本当に厳しいと思うんですよ。
本当に厳しいですよね。冬の方がまだマシかなって思いますよね。横浜で考えたら完全に冬より夏がアウトですよね。
アウトです。もう夏だけには起きてほしくない、
ね、本当にどうしましょうって感じですよね。
はい、ただ、ね、起きるかわからないと思うので、うん、なんかこう涼しくなるグッズじゃないですけど、ひんやりマットとか、はい、そういったものがあると。
そうですね、ある程度ね、まあもう限られてできることはね、そういった時に限られてしまうと思うんですけれども、まあできるだけのことをねしてあげられるといいなとは思いますね。
そうですね、思いますよね。
こういう時もやっぱりそのある程度電気の供給がどれぐらいできるかわからない状況になると思いますので、その一時的な動きとしては電気がなくても使えるものを用意しておかれるといいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、このあたりが今一般的に必要なリストかなとは思いますね。
うんうんうん、うん、さんが紙袋も防災グッズに便利です。小型犬は中に入れてシートもしてます。なるほど、あ、すごい大きい紙袋っていうことですか。確かに確かに。
そうですよね、
確かに。あとね、あの段ボール、
あ、そうですね、段ボールがいいそうですね。
そう、段ボールはあのすごく便利ですね。はい。
うちも、ね、
はい。うちも、あの、うちの犬、子犬の時にいろんなとこ連れ回したんですけど、車の中にちっちゃい段ボール、はい、あの、レギュラーサイズのトイレシートぐらいの段ボールを持って行って、はい、そこにトイレシート引いて、車の荷台っていうんですか、後ろのトランク的なところでトイレができるようにトレーニングしましたね。
でもね、そういったふうにできればどこでもできるよう
になりますね。どこでもあの指示で言葉がけでできるように、うん、あのサイズでね、済んじゃうので、うん、確かに紙袋とか段ボールとかっていうのは人にもとてもね、役に立つものだと思いますので、うん、まあそうやってね、共用できるものもたくさんあるのでね、うん、いいんじゃないですか、いいかなと思いますね。うん、
思います、思います。
はい。
あとは、うん、まあ、お家で過ごしていく中で、うん、わっちゃんが、はい、皆さんどういったとこで過ごされてるか、
うん、
教えていただけると嬉しいんですけど、
どういったところで
過ごされてるか、防災対策されてますかと、わっちゃんのスペースで。
ああ、なるほどね。なるほどね、はい。物が倒れてくるとか、はい、そういうお話ですよね。
そうですね。はい、そうです。お留守番中に関しても、うんうんうん、そうですけど、はいはい、皆さんどういったことをされてるかなと思うんですが、
確かにもしコメントをいただける方がいらっしゃいましたら、あのスタンド FM のね方でもあのコメントをいただきたいなと思うんですけれども、お留守番中だったりとか、あとはワンちゃんがいるスペースのその防災対策、家具の転倒、
ね、
転倒っていうんですか、防止だったり、うん、防止だったりとかをされてるよっていう方いらっしゃったら、なんかこういった対策をうちはしてますよっていうのがあれば、ぜひ教えていただければいいかなと思います。
そうですね、
でこれですね、あの我々の業界でもこうしなさいっていうのはある程度ありますよね。
はい、そうですね、
はい、あります。はい、なので皆さんですね、皆さんが愛犬さんだったりね、まあ、他のペットさんを連れて普段行かれるペット関連の施設のそういったところもぜひチェックしていただければと思うんですけども、
そうですね、そうですね、その方が、まあ、お互い安心ですよね。そうそうそうそう、こういった対策をしてるんだなとか、うん、こういった時はこうしますよってご説明もできますし、
はい、そうですね、基本的に私たちのようなペット関連、動物関連事業者が店舗を持つ場合には、その倒壊だったり転倒だったりも対策をしないといけないんですよ。
そうですね。
はい。だから、立て付けの悪い、あの、クレートを何段もこう、積み上がってるみたいなね。そういうのは禁止されているんですよね。
う
ん、
はい。そうです。
なので、うちも、基本的に、 うちだと、うちのその保育園だと、何かあった時にすぐ持ち運べるように、基本的には全員クレートなんです。クレートタイプなんですよね。はい。ご持参いただく方もいらっしゃるし、うちの備え付けのものに入っていただく場合もあるんですけれども、絶対に上には積まないです。はい。
そうですね。
すごい狭いんだけど、上には積まないです。
そうですね。うちの店は軽車を作ったので、うん、はい、しっかりした重さのある軽車の動くことがないような感じで。
そうですね。
まずはそこに、そうですね。はい、避難として入っていただくようにしまして。
はい。
そうですね、あと、うん、地震の時に窓が開いてしまう現象が結構多かったみたいですね。
窓ですか？
窓が、鍵が閉まってても開いちゃうんですって。揺れが強すぎて。
なるほど。
それで逃げちゃう子が多かったらしいんですよ。
なんか自動ドアのセンサーがおかしくなって、それで半開きになっちゃったままで止まっちゃって逃げちゃったっていうのを聞いたことありますね。
窓ガラスの、ロックするやつが。
やってた、やってた、やってた。
やってましたよ、ね、
やってました。
ちょっと、お見せできるかな。
お見せしていただけたら嬉しい。お、素晴らしい。
これが、あるんですけど、これでも、揺れがすごすぎると勝手に開くらしい。
なるほど。
だって、できれば、
あ、もう一個下のね。
こういうロックがあると、開かないので。
窓のロックね。はい。
そうです、そうです。なので、こういったものがあると、より良いそうです。
はい、はい、はい。
はい、これだけでは絶対に開いたそうです。
なるほど。あとはなんかその、はい、例えば、ケージでお留守番してる場合には、ケージに天井がついてるから大丈夫って思われてって、いたとしても、何かの拍子でね、それが外れてしまったりとか、緩んでしまったりする場合もあったりするので、そういうところもね、チェックをした方がいいですよね。お、あかねさんがちょっと、どこかへ飛んでますね。私のせいかな。で、大丈夫ですか？あ、こんばんは。皆さんありがとうございます。たくさんの方にね、
来てい
ただ
きまして。
あ、帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。お帰りなさーい。はい。
はい。なので、そういった窓の周辺に関しても、結構考えていかないと、急にバンって開いちゃうらしいんですよね。で、何度も閉めても何度も閉めても開いちゃうそうなんですよ。
特にね、なんていうのかな、上の階だと怖いですよね。
そうですね、そうです、そうです。で、本当、ワンちゃんがパニックになって、ビヨンって出ちゃうみたいな感じが、ニコちゃんもそうですね、ビヨンって出ちゃったりすることが多いらしいので、この窓周辺も結構気をつけていただいた方が、
そうですね。
いいと思います。お留守番中は特にですよね、人がいなかった場合、ね、窓が開いてしまったら、もう完全に逃げてしまうので、
はい。確かに、窓がね、そういう特殊な揺れの状況下で勝手に開いてしまうっていうことがあるということを考えて、ね、ちょっと見直してみるっていうのが非常に大切なことかなと思いますね。やっぱり家具の転倒だったりとか、危険物、その、家具は倒れてこないんだけれども、棚とかの上に乗っかっている危険なものとかね、そういったことが落ちてくる可能性が、あると思うので、その辺もね、気をつけていただけるといいかなとは思いますね。
はい。あと、なおさんの考えるトレーナーさん目線で、はい、こういった感じのお部屋にしておくと、ワンちゃん落ち着くよとか、そういった災害にあった時に、本人が、こう、クレートに入るように、できる生活の仕方みたいなのってありますか？
そうですね。やっぱり、ワンちゃんって、猫ちゃんもそうだと思うんですけど、だだっ広いところ、だだっ広い部屋の、ど真ん中に一人でずっとしてるってことあんまりないんで、必ず何かに寄り添ってたり、まあ部屋の真ん中にいるとしてもソファーにくっついてたりとか、ね、何にもない部屋のど真ん中に大の字になってるってことあんまりないと思うんですよ。だから、やっぱり、その子自身が安心できる、ちょっと狭いようなスペースっていうのを、 ちゃんと用意をしてあげて、そこを、その、聖域って私呼ぶんですけど、そこにいるときは、はい、その子が、人間もそうですけど、自分の、なんていうか、お部屋みたいな。うん。誰からも邪魔されない、自分が安心できるところっていう形のところを少し作ってあげるといいかなって思いますね。で、お留守番が、お留守番中に、ペットカメラ、ウェブカメラみたいのをつけてらっしゃる方がよく言われるんですけど、その、狭いとかわいそうだからって言って、一部屋、二部屋のリビングとか、まあ、お家の中中、自由に行けるようにしてるけど、いつも同じとこにしかいないですよねって結構いらっしゃるぐらい、ワンちゃんって刺激がないと、意外と、なんていうか、一つの自分の気に入った場所にいることが多いので、うん、その場所が、私は防災のことを考えるんであれば、クレート、まあ、クレートじゃなくても、いいんですけれども、天井がついて囲われているようなところの方が、安心ができるかな、というふうに思いますね。
そうですよね。本当に一人でお留守番してるときが一番心配になりますよね。はい、そういったときに。帰れるかもわからない状況になったりしますし。
そうそうそう。うん、そうなんです。だから、すごい狭いのもかわいそうですけど、すごく広すぎるっていうのも、で広すぎるのも不安要素が上がるだけなんです。増えるだけなんですよね。なので、まあ、なんだろう。家中どこでもフリーです。お留守番中もっていうよりは、一部屋に区切った方がいいと思うし、その一部屋が例えばね、リビング30畳ありますみたいなね、5畳とかだったら、ちょっと広すぎるんじゃないですかねっていう感じで、はい。6畳1間ぐらいで十分だと思いますっていう感じですね、私は。
そうですよね。やっぱ一人でいるときも安心して、こう、屋根がある方が、こっちとしても、心配なところが少し減りますね。
はい。あとは、お部屋で考えたら、三方が囲われてた方が、多分、犬的に安心できるんですね。だから、例えばワンちゃんのお気に入りのクッションとかベッドとか、そういったものを部屋のど真ん中に置くんじゃなくて、はい、ど真ん中に置く方いらっしゃらないと思うんですけど、部屋の端っこに置く、三方が囲まれているところというかね、
はい、
後ろがこう完全に、もう、角っこになっているようなところ、に置いてあげて、そこの周囲は何も置かないような状況を作ってあげるとか、うん、そうするとそこに物が倒れてきたり転がったりしてくることがないようにしておいて、部屋の隅、4隅や四角い部屋でね、4隅あったら、この隅だけはこの子のベッドを置いて周りに何も置かないようにしてあげる、そういう感じだけでもちょっとね、防災という面ではいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。
背後が、なんだろう、覆われてた方がワンちゃんも安心できるので。
そうですよね。
はい。そんな感じ
ですかね。皆さんどうですかね。完全にフリーの方とかは結構大変かもしれないので、少しずつ慣らしていくっていうのも、防災に対してトレーニングだと思います。
そうですね。うん、
はい、いいと思います。
はい。あと、あかねさんの中で、例えば防災用品のリストとか、見られた中で何か、はい、私はプラスでこれがいると思うとか、これをちょっと物申したいとかってなりますか物申したい。
物申したいわ。
あと、こういうサービスとかがあるよとかね。うん、
ああ、そうですね。今結構防災バッグを売ってますよね。
売ってますね、はい。
はい、まとめて一つになってるセットみたいなのがあるので、一番それは私は手っ取り早くて、いいんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。
で、その中に、プラスアルファで持っていけそうなものだけをまず詰めていくっていうのが、私はいいかなと思いますね。
なるほど、そうですね。うん、
はい。
コメントいただいてて、いいかどうかですが、はい、プレートをダイニングテーブルの下に置いてますということで、あ、なるほどね。ぐらっと来たらテーブルの下に潜りなさいって私たちもね、よく言われましたからね。
はい。
ダイニングテーブルの強度によると思いますけれども、ダイニングテーブルが、はい、倒壊しなければ、いいかと思います。
そうですね。はい。きっとね、こういう、隅に、うん、というよりも、なんて言うんだろう、何かの下に行って、うん、さらにプレートがあると多分落ち着きますね。
そうですね。はい。
屋根があるってやっぱ落ち着きますもんね。
うん、あとそのさっき言った、ものとかではないんですけども、あかねさんもこの前おっしゃってくださった災害伝言板。
はい、そうですね。はい。はい、そうです、そうです。
使われてますか？はい。
絶対に皆さんにお伝えしたいと、1が第1ですね、
うん。はい、はい。
はい、災害伝言、留守番電話サービスみたいな感じでしたね。はいはいはい、
皆さんご存知ですか、はい、この災害伝言板って。ダイヤルと、あと、メッセージを残すやつと、私がビヨビヨなってるかな？
あ、大丈夫ですか。
大丈夫ですか？はい。
はい。
あれ、伝言を残せるのと、メッセージを残せるのと、はい、なんか二つありますよね。
こちら側からメッセージをお預けして、うん、で、聞きたい方が、で、その、私の電話番号を入力すれば、うん、私が録音した言葉を聞けるっていう。
はい。皆さんご存知ですか？災害伝言板171。
そうです、171です。
使われたことがあるとか、いらっしゃいますかね、皆さんね。
いらっしゃいますかね。
私も、これ、確か東日本大震災の後、しばらくしてからできたサービスだと思うんですけど。
そうですね。
これ、Web171 と、ダイヤル171と2つあるんですよ、確か。
ああ、私、ダイヤル171。
はい。
あ、災害伝言板、そうですね。
はい。で、この災害伝言板、は、本当に、先ほどもおっしゃっていただいたように、私が、自分の番号で、メッセージを登録するんですね。N1 クラブ、ワンコの秘密基地に、お預かりのワンちゃん、ごと、何々ちゃん、何々ちゃんは、みんな無事です、とかっていうふうにメッセージを残して、で、お客様が、その番号に電話をすると、そのメッセージが聞けるっていう感じのサービスですね。はい。で、これ NTT が、NTT がなんか、提供してるサービスですよね。で、私、これ実は前の店舗の時から使っていて、
はい。
お客様にも、その時はシェアをしていました。実際。あの時は9月の、防災の日に、このサービスが開放されるので、その時に、ちょっとお客様にやってみてください。はい、うん。で、これネットでね、災害伝言板171って検索すると、すぐに使い方などもできますので、これペットがどうたらとかじゃなくてですね、基本的に、その人間のためのサービスですので、ご家族がね、たくさんいらっしゃる方とかは、例えば子供さんとかでね、使えるものですから、ぜひシェアをしていただいて、有事の際には、この災害伝言板で安否確認を取るっていうのが、ことを家族のルールとして使われていくのもいいんじゃないかなと思います。
はい、そうですね。はい、もうお預かりしてる、例えば私たちトリミングサロンとか、なおさんもそうですけど、はい、ワンちゃんお預けしてる方とも共有ができるものなので、
そうですね。
必ずこのやり取りができるようにしておくと一番いいかなと思います、はい、トリミングサロンさん。ここに、何かあった場合はここに残してくださいとかっていう形で。はい、こちらから言ってもいいんじゃないかなとは思ってます。
そうですね。それも、はい、とてもいいと思います。これぜひですね、皆さんにね、サービス確認していただきたいなというふうに思う一つですね。はい。
はい、そうですね。
ありがとうございます。私から最後にですね、はい、まあ、トレーニングの一環になるんですけれども、二つ鳴らしておいた方がいいかなと思うものがあって、これね、もしあれだと次回のテーマにしたいなと思ってるもので、ハンドリングの一環になってくるんですが、はい、靴下とか靴、ワンちゃん用の、靴とか靴下を防災グッズに入れておくっていうと、あと口輪。それを入れておくっていうのも一つ。皆さんにご提案したいなというふうに思います。口は言わずもがな、周りの環境が非常に、悪くなってしまって、それこそ先ほどもお話したように、ちょっとね、火事があって、その後、燃えたものとかがいっぱいあって、暑くて歩けない。 小型犬だったら抱っこできると思うんですけど、大型犬だったら抱っこできなかったりとか、荷物をたくさん持ってるから、ワンちゃん抱っこできないとか、いろいろあると思うのね。そういった時に、足場が悪いところを歩かせるっていうことを考えた時に、まあ、ある程度靴とかを持っておいてもいいのかなっていうふうに思います。足先がデリケートだったりとか、結構ね、今の季節と多いんですけど、結構舐めちゃって、ただれてる子とかもね、いると思うので、そういう時にはいいかなと思いますし、うん、ただ、それ、靴も、内側もですね、突然履かせたり装着して、その子がリラックスできるかっていうと絶対そうじゃないので、これはやっぱり日頃からトレーニングが必要になってくるものだと思います。で、口輪っていうのは必ずしも必要ではないと思うんですけれども、その子自身がもし、その、怖かったりした時に、噛むというか、口が出るようなタイプの子の場合に、万が一、治療しなくてはいけなくなったりした時にですね、治療だったり手当てだったり、いろんなケアを受けるっていうことになった時に、ただでさえ、交換病棟の中で、その、噛みつきっていうものがより出やすくなってるはずなんです。なので、少なくとも誰かを噛んでしまった時に、ね、そこからこう派生する問題って非常に大きくなってしまうので、それであれば日頃から、まあ、噛まないように、まあ、エリザベスカラーでもいいんですけど、エリザベス結構取れやすいので、ね、よりかぶりするのはちょっと練習かなとは思います。うん
そうですね。
はい。まあ、これは無理にともね、もちろん言わない、プラスアルファの練習にはなると思うんですけれども、うん。まあ、
そうですね、
いろんなことを考えたときにね、ハンドリングの一環として、鼻先、口周りだったり、足先を触るっていうことが非常に大切な、これ日頃、防災関係なしでもね、日頃のケアの部分でも必要になってくることではあると思いますので、はい。
そうですね。
そこの点についてはね、また次回ね、皆さんと。一緒に、あかねさんと一緒にお話ししていきたいと思います、はい、
そうですね、はい、できたらいいと思います。
はい、
まあ、もう少しハンドリングとかはもう少しお話ししたいので
ね、そうですね、次回あたりにしていきたいと思います。ではではですね、
はい、
はいはい、1時間を経過しましたので、そろそろおしまいにしていこうかなと思いますけれども、
はい、なおさんお知らせございますか？
ああ、忘れてたよいつも忘れる。はい、大事なこと忘れてましたよ。3月25日ですね。3月25日、月曜日、夜の、7時45分、19時45分から21時までですね。私が主催するオンラインセミナーがあります。犬の吠えを本気で考えるというセミナーになります。こちら全4回、月に1回ずつね、4ヶ月連続してやるセミナーになっております。で、有料にはなるんですけれども、ね、吠えっていうのは噛みつきと同じぐらい、もしくはそれ以上たくさんの飼い主が悩まれるワンちゃんの問題でもありますので、ただただやみくもにね、この吠えをなんとかしたい、やめさせたいっていうだけではなくて、なぜ吠えるのか、ね、どうしたらこの吠えを少しでも少なくできるのか、そして今の対処方法はあるのか、どんな対処方法があるのかっていうことを、皆さんと一緒に勉強していくというこんなオンラインセミナーになっております。興味のある方もですね、まだまだ受け付けておりますので、こちらのインスタグラムのね、DM からでもお問い合わせいただければと思います。3月25日月曜日、夜の7時45分から21時、9時までとなっております。はい、それではですね、お口の方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。また月曜日もお待ちしてます。はーい。それではこちらで失礼していきたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。
皆さんありがとうございました。
皆さんありがとうございました。はい。こちらで、今ですね、インスタグラムの方のライブが終わりました。こちらのね、スタンド FM の方も終わりにしていきたいと思います。こちらの方でね、来ていただいても、全然、ご挨拶できなくて大変申し訳ありませんでした。いただいて、 ありがとうございました。そのアーカイブをね、保存をさせていただきたいと思います。それでは、失礼いたします。